2020年8月2日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。詩編96編、1節から4節です。詩編96編、1節から4節をお読みいたします。新しい歌を主に歌え、全地よ。主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと、御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の間で語り継げよ。その屈しい御業を、あらゆる民の間で。誠に主は大いなる方、大いに賛美される方。すべての神々に勝って恐れられる方。お祈りを捧げましょう。すべての主、すべての王である神様、主の御名を賛美いたします。この世から私たちを選び、このように主の体である教会に集めてくださったことをありがとうございます。今は兄弟姉妹となって神様の御言葉を聞き、賛美を捧げ、互いに愛し合う家族とならせてくださったことをありがとうございます。今日本また全世界を襲っているコロナウイルスの脅威から私たちクリスチャンの教会、また日本全世界の本日捧げられる礼拝をお守りください。どうか感染の脅威から教会が守られますように、今日捧げられるこの礼拝が霊と誠によって捧げられるものとなりますように、一人一人の心と霊に触れてください。今日の御言葉を通して私たちの魂を養い導いてください。どうか日本の犠牲者の方々のためにお祈りします。この大変な局面を乗り越えられるように、神様からの知恵とまた良い判断ができるように助けてください。医療や教育、行政、またコロナウイルスに関わるさまざまな職場で働いておられる方、また影響を受けている方々が大勢いらっしゃいます。どうかその一人一人の生活、また働きの上に神様からの守りと導きが与えられますように。今コロナウイルスの影響で教会にしばらく集えない方々がいらっしゃいます。どうか神様、離れた場所でも共に主を賛美礼拝し、一つの教会として共に歩んでいけるように励ましてください。今日は書面で行われる総会の開票が行われます。どうかこの総会のすべての歩みが主の御心にかなったものとなりますように、総会の奉仕をしてくださる方々の上に神様から 力を与えてください。今日の礼拝を感謝し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美432番、慈しみ深きを賛美しましょう。使徒信条を持って信仰を告白しましょう。体調の優れない方はそのまま お座りいただいて、お立ちできる方はお立ちください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、 天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。どうぞおかけください。本日の聖書箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書15章18節から27節です。教会の聖書ですと216ページです。第3版は212ページをご覧ください。ヨハネの福音書15章18節から27節まで、それではお読みいたします。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため、世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。しかし彼らは、これらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども、今では彼らの罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は、私の父をも憎んでいます。もし、私が他の誰も行ったことのない技を、彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども、今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは、彼らはゆえもなく私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。はじめから私と一緒にいたからです。お祈りを捧げましょう。神様、これから聖書の言葉を通して主の御声を聞きたいと願います。どうかこの会堂に改修とともに聖霊様働いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 15章の前半部ではイエス様は弟子たちに誠のブドウの木であるご自分にとどまりなさいと教えました。そうすれば弟子たちはイエス様の枝となって特別な恵みを経験することになるからです。彼らは神の摂理のもとで導きを受け、イエス様の愛のうちにとどまるようになるのです。十字架の前の日、イエス様はご自分の愛の戒めをキリストの教会に命じました。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。私たちが誠のブドウの木にとどまるなら、私たちの祈りはイエス様の栄光を求める祈りへと変えられます。そして父の神様は私たちが求めるものを何でも叶えてくださるのです。枝である私たちが多くの実を結ぶことによって、誠のブドウの木と農夫が栄光を受けるためであります。イエス様は弟子たちにご自分の喜びを与えると言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるためです。これまでイエス様が弟子たちに言われた言葉は、愛に関することでした。またその愛の実を結ぶことでした。しかしここからはイエス様が話題を変えて、憎しみに関して語っておられます。イエス様の弟子たちに対するこの世の憎しみについてです。イエス様が世を去っていき、世の人々が弟子たちを憎むことになるからです。今日は世の憎しみを受けるということはどういうものか、また弟子たちが弟子たちを憎む理由について御言葉を聞きたいと思います。まず世に憎まれるということはどういうものかを考えてみたいと思います。今日の箇所でイエス様は弟子たちに、世はあなた方を憎みますと強調して言われています。ここで世というのは天の御国に対立する世の人々、または世の構造やシステム、仕組みなどをのようなものを指しています。狭い意味ではイエス様を信じていない当時のイスラエルの人々、広い意味では世界中のイエス様を知らない人々を意味します。イエス様は世があなた方を憎みますと断言しました。イエス様の弟子であれば誰も避けられないことでありました。イエス様は世に憎まれることについて前にも教えたことがありました。イエス様が公の働きを始めて間もない時、山上の説教の中でその憎まれることについて 教えました。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいですから。また使徒パウロとヨハネの福音書を記録したヨハネも、後に自分の手紙を通して世に憎まれることを述べました。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。弟子たちにとって世に憎まれることは精神的な苦しみのみならず、社会的にまた身体的にも迫害を受けることを意味していました。イエス様は世の迫害がどのようなふうに行われるかも弟子たちに教えてくださいました。人々は弟子たちをユダヤ人の街道から追放し、ユダヤ人の社会から追放すると言われました。これはユダヤ教において最も重い罰でありました。単純に街道の出入りを禁ずるだけではなくて、ユダヤ人の社会での社会で村八分にされることだからです。そしてやがては弟子たちを殺すことになるとイエス様は言われました。実際にイエス様が弟子たちを去っていった後、弟子たちは大変な迫害を経験していました。聖書にも使徒のヤコブの殉教をはじめ、弟子たちがさまざまな苦難を受けていると記しています。それではなぜ世の人々は弟子たちを殺そうとしているのでしょうか。なぜ弟子たちに対して腹を立てているのでしょうか。弟子たちを憎んでいる理由について御言葉から聞きたいと思います。イエス様は弟子たちにこう言われました。人々が私を迫害したのであれば、私の名のゆえにあなた方も迫害します。この世が弟子たちを憎む理由の一つは、弟子たちがイエス様をメシアとして信じたからです。この世の人々はこの世はイエス様を受け入れませんでした。イエス様はすべての人を照らす誠の光としてこの世に来ていました。しかし世の光に照らされる人々は、自分の悪い行いがすべて明るみに出てしまうのです。闇を愛し光を憎んでいました。イエス様の言葉や行い、それは神様から来たものであって、神様から来たものですから、人を罪に明るみに 達してしまいます。神の権威によって人を恥ずかしい目に遭わせています。ですからこの世はイエス様の言葉や行い、イエス様その本人を受け入れることはできませんでした。そしてイエス様を信じている弟子たちをも憎んでいたのです。世が弟子たちを憎むもう一つの理由がありますけれど、それはそれについてイエス様はこう言われました。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのために世はあなた方を憎むのです。弟子たちを憎むもう一つの理由は、弟子たちがこの世のものではなかったからです。弟子たちはこの世から選び出されて神のものとされていました。弟子たちの国籍はこの世ではなくて天へと変えられていたのです。ですから世の人々は弟子たちを喜びません。この世は天の御国に対立していたので、人々は神の御心に逆らっていたのです。そういうわけで、世の人々は弟子たちを憎んでいるのです。この世が天に逆らい、イエス様を憎むことは霊的な問題に原因があります。人々は世の作り主である神を知らないからです。イエス様を使わされた神を知っていたとしたら、イエス様をも受け入れ、弟子たちをも受け入れたでしょう。しかしイスラエルの人々は父も子も知らなかったのです。それゆえに弟子たちをも憎んでいました。それでは弟子たちはこの世から受ける憎しみをどのように乗り越えられたでしょうか。それを考えてみたいと思います。十字架にかかる前の日でした。別れを前にして、イエス様は弟子たちに迫ってくる現実を告げ知らせなければなりませんでした。その現実とは、この世から受ける憎しみと迫害のことです。イエス様が十字架につけられた後に、弟子たちはユダヤ人の街道、ユダヤ人の社会から追放されました。鞭に打たれて、牢に入れられて、殺されそうな危険な目に遭いました。そしてある弟子たちは、殺されました。弟子たちはこの世においては喜びと平安を失っていました。奪われていました。そして世の人々には憎まれていたのです。しかしこのような苦しみにも勝る イエス様の恵みを約束してもらっていました。それはこの世が与えない誠の愛です。この世が与えない誠の平安、誠の喜びでした。イエス様はご自分の愛と平安、ご自分の喜びをあなた方に与えると弟子たちに約束しました。そしてイエス様の代わりにもう一人の助け主、聖霊様を約束しました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そうすれば私の愛にとどまっているのです。これを守ることによって弟子たちはイエス様の守りの中にとどまりました。イエス様が強調して言われた新しい戒め、互いに愛し合うこと、その戒めの意味が今日の箇所を通してさらにわかるようになりました。イエス様の敵対するこの世の中で主の弟子として生きるためにイエス様の愛のうちにとどまらなければならなかったのです。弟子たちがイエス様の愛にとどまっていれば、世の憎しみが迫ってきたとしてもその心を騒がせることはありません。ひるむことはありません。弟子たちは教会とイエス様の愛にとどまり、世の憎しみと迫害を乗り越えることができたのです。今日のポイントをまとめて最後に考えてみたいと思いますけれど、イエス様は弟子たち、イエス様の弟子たちはイスラエルの人に憎まれましたけれど、世の人々憎まれ、また弟子たちはユダヤ人の街道、ユダヤ人の社会から追放されました。やがて弟子たちの中には殺されることもありました。世の人々が弟子たちを憎んだ理由は、この世がメシアを受け入れず、弟子たちがイエス様を受け入れたからです。弟子たちはイエス様に選ばれて地上のものではなくて天のものとなりました。弟子たちは世においては喜びと平安を失いました。奪われました。そして世においては人々の憎しみを受けていました。しかしこのような苦しみにも勝るイエス様の恵みを手にしていたのです。弟子たちはイエス様の愛にとどまり、世の憎しみを乗り越えることができたのです。一つ考えてみたいことがありますけれど、もしイエス様が弟子たちに予告したような出来事が今私たちに起こるとしたら、私たちにはどのように信仰を守ることができるでしょうか。イエス様を信じるという理由だけで 職場を失い、家から追い出され、友達を失ってしまうようなことがあるとしたら、私たちはこの世から選び出された教会に集い、互いに愛し合うイエス様の戒めを守ることによって強く固く信仰に立つことができるでしょう。私たちがイエス様の証人としてこの世を生きるとき、世においては誰もが苦しみを受けるとイエス様は言っておられます。しかしイエス様の愛のうちにとどまり続けるなら、その苦難は私たちの信仰を倒すのではなくて、私たちの信仰をもっと確かなものとしてくれるのです。私たちはその信仰に立って共に愛し合う家族としてこの世を歩んでいきたいと願います。それでは黙想と祈りの時間をもって奉仕者の方に感謝の祈りを捧げていただきます。照英として271番父子聖霊のを賛美しましょう。その後祝祷をいたします。レジュメの後ろの歌詞をご覧ください。お立ちできる方はお立ちください。いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人と共にありますように。アーメン。Thank you. どうぞおかけください。